ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品は金永익の御神です。1956年に発表された金永익のデビュー作です。1920年生まれの金永익は日本の大学で英文学を専攻し、アメリカの大学院で小説について学びました。韓国の大学で教鞭をとっていた彼は再びアメリカへ向かい、1956年アメリカの文学誌にて小説ウェディングシューズを発表します。アメリカの教科書に載るほど出力を認められた彼のデビュー作は、1963年御神というタイトルに翻訳され、韓国にも紹介されました。さて、小説御神の主人公は牛や豚の屠殺を生業とし、蔑まれたペクチョンという身分の家の息子サンドです。私は市場に行くたびに老人の前の陳列台に置かれた御神を見ては帰った。二度と来るまいという決心が、帰って私を市場の角へと導く。来るたびに御神は一足ずつ減っていくが、買おうとする人は見たことがない。悲しい結婚にまつわる私の思い出のように、御神を買っていく人は目につかなかった。市場で新米を探し歩いていたその日、私は老人を見た。私が釜山に来る前、ふるさとの家の垣根の後ろに住んでいた靴職人と気づいて足を止めた。はっと胸をつかれた。自分の娘への求婚を断り、靴職人という家業を花にかけ、牛や豚を屠殺するペクチョンだった私の家族を侮辱したその口。悲しさがこみ上げ、拳をぎゅっと握った。ふるさとの村を離れ、釜山で暮らしていた主人公のサンドは、ある日、市場で、ふるさとで代々骨神を作っていた靴職人を見かけます。骨神は牛革に布を貼って、その上に花の模様を刺繍する女性用の靴です。骨神の骨は韓国語で花、神は靴を意味します。偶然年老いてしまった靴職人を見かけたサンドは昔を思い返します。靴職人は私に好感を持っていた。私の背丈が垣根の高さほどになった頃、彼は工房に散らかった綱やのみ、針などを片付けて、私と自分の娘の居場所を作ってくれた。私は彼が牛革の靴底に銀色の釘を打ち、華やかな絹を貼り付け、御神に似合う色の装飾をしていく姿に目を奪われた。サンド、お前が大きくなって結婚するとき、お前と花嫁、仲人のためにこの世で一番きれいな骨神を作ってやるからな。靴職人の家にはサンドと同じ学校に通う可愛い娘がいました。靴職人はいつも娘にきれいな骨神を履かせて学校に送り出しました。娘は安物の靴を履いた子供たちと一緒に走り回れないのが不満でしたが、靴職人の父親はきれいな骨神を履いた娘が可愛くてなりません。彼女は 足に水ぶくれができないようにいつも白いポソン、足袋を履いていた。学校へ向かう狭い道で彼女の後ろを歩きながら、彼女が履いている丸みを帯びた線と小さな船の形をしたゴッシンを見つめた。その線は甘い昼寝をしているような気分を感じさせた。雨が降った次の日、水たまりがある道で私は彼女をおぶって歩きながら転ばないように気を使った。彼女はアマガエルのように私の背中にしがみついた。私は腰の両脇で揺れるゴッシンが愛おしかった。庶民にとって牛革で作るゴッシンは結婚するときにしか履けないような高級品でした。しかし時代の移り変わりとともに結婚するときもゴッシンを履かなくなりました。プライドが高く変化の波に乗り遅れた靴職人の家は傾き始め、結局ある年の春、靴職人の娘は学校を中退し、裕福な家の駒使いとして働くことになりました。サンドは学校からの帰り道、毎日のように靴職人の娘が働いている家を覗いてみましたが、彼女に会うことはできませんでした。5年が過ぎても靴職人の娘は帰ってくるどころか、もっと遠い家で働いていました。一方、サンドの父親の肉屋は繁盛していました。結婚式や祝い事があると村人たちは高いだけのゴッシンより肉を買うようになったのです。その日の午後、サンドは勇気を出して靴職人の家を訪ねました。靴職人はまだ帰宅前で妻が出てきました。娘さんを僕にください。靴職人の妻はそんなサンドが気に入ったらしく、夫が帰ったら相談すると答えました。私はこの結婚を妨げるものなどないと考えた。両家は垣根の合間に育ったひょうたんすら仲良く分け、父親は私がまだ幼かった時から靴職人に牛革を売ってきた。最近は代金を払うことができないと知っていても牛革を持って行かせた。結婚を申し込んだのだから、明日は大きな牛革を持って行って彼の娘のために美しいゴッシンを作ってくれるよう頼もう。結婚式の日には隣り合わせの家なのだから、腰の代わりに真っ白な布を敷いて彼女のゴッシンにその上を歩かせよう。しかしその夜、靴職人の怒鳴り声が垣根を越えてサンドの家まで聞こえてきました。娘をペクチョンの家なんぞに嫁がせてたまるか。この地域で一番名の知れた靴職人の娘だ。肉を少し負けてくれるかと思って親切にしてやったらつけ上がりやがって。その日サンドは心臓を熊手で引っかかれるような痛みを感じました。サンドの両親は深く傷ついた息子をプサンの牛肉市場で働いている叔父のところに送りました。その後、1950年に韓国戦争が勃発すると、サンドの両親も戦火を避けてプサンへやってきました。戦争が始まると農民たちは育てていた牛を安く売り払ったため、サンドの家族は裕福に暮らすようになりました。そんなある日、市場へ行ったサンドはきれいなゴッシンが置かれた陳列台を見かけます。ゴッシンのツンと尖ったつま先が自分を睨んでいるような気がしたサンドは、ゴッシンが置かれた台に歩み寄り、深いシワができた靴職人を見たのです。 骨身は一足また一足減っていった。私は何度も陳列台を訪ねた。老人が売っている骨身が減るたびに、彼に対する私の鋭い感情が冷めていった。その代わりに悲しみが押し寄せた。時折私は老人に私が誰なのか気づいてほしいと考えた。そうすれば彼の妻や娘について聞くことができただろう。しかし彼は私が誰なのかわからなかった。私は骨身が全部売られてしまう前に一足買いたかったが、骨身ではなく悲しさを買うのではないかと怖かった。三足の骨身が残っていた時、私を見つめていた美しい骨身のつま先がひょいとどこかに行ってしまいそうで、それ以上は老人の陳列台に行くことができなかった。初雪が降った日、サンドはこらえきれず、骨身がある市場へ走っていきました。ところが市場には靴職人の老人の姿は見えず、彼の妻が骨身を売っているではありませんか。その時一人の男が陳列台に置かれた二足の骨身を買おうとお金を取り出しました。サンドが慌てて駆け寄り、お金を取り出して、その骨身は自分のものだと怒鳴りました。そして目を丸くする靴職人の妻に自分がサンドだと打ち明け、靴職人について聞きました。血をつぐんで新聞紙で骨身を包んでいた靴職人の妻は、目に涙をためて、夫は亡くなったと言いました。夫は最後まで残った骨身を売らないためにわざと高い値段をつけたと言いながら、サンドが払ってくれた代金でやっと夫を弔うことができそうだとつぶやきました。この骨身は娘さんにあげてください。サンドは自分が愛した靴職人の娘に父親が作った骨身を受け取ってもらいたいと思いました。サンドが持っていたお金と骨身をくるんだ毛布を靴職人の妻に手渡すと、それをぎゅっと抱きしめていた靴職人の妻はやっとのことで口を開きました。あの子は死んだの。去年の夏、爆撃で。冷たい風が吹きすさびました。サンドは何も言わず傘を開いて、骨身を抱いた靴職人の妻が転ばないよう願いながら、彼女の後ろを歩いていきました。靴職人が最後の二足の骨身に高い値をつけたのは、靴職人としての最後のプライドと、死んだ娘のための骨身を残しておくためだったのでしょう。そしてその骨身を死んだ靴職人の娘に送るサンドの姿は、失われていく伝統文化に捧げる作者の哀悼なのかもしれません。ラジオ図書館、今週は金明菊の骨身をご紹介しました。ご案内はユーシンジョンでした。